今日は第8手術問い24から25を読みますけれども、今ここをお読みになられてすぐにここには三位一体の教理が言われている、そう気づかれた方々も多いかと思います。三位一体というのは、これはキリスト教の教理の言葉、用語でありますけれども、しかし普段の礼拝説教の中で聞くことはあまりないのではないかと思います。ただそういえば求道者会とか、あるいは受選準備会、そういうところなどでこの言葉を聞いたことがあったと、そういうふうにこう思い起こしておられる方もいらっしゃるかもしれません。確かにそういう学びにおいてはこのことを触れることがあります。ちなみに三位一体という言葉、これは世間一般でも言われますし、定着している言葉でありますが、先ほども申しましたように、これはもともと教会の教理の言葉なんですね。また三位一体と言いますけれども、教会によってはこれを三位一体と、そういうふうに読むところもあります。この説教では、私たちが普段慣れ親しんでいる読み方、三位一体と、そういう読み方で表していきたいと思います。今私はその礼拝の中でこれに触れることはあまりないと申しましたけれども、しかし教会でこの神様という場合、それはほぼ 100% 間違いなくこの三位一体の神様を指している、意味している、そう申し上げて間違いはありません。父なる神、子なるキリスト、聖霊、それぞれ別々に扱ういうことはあるかもしれませんが、基本的にそれらが一人の神様であるということは、すでにこれは大前提になっているわけであります。前提ですから、あえて触れないということもあると思いますけれども、もうそのことは教会においては私たちは常識として知っているところなんですね。で、今日は説教において、改めてこの三位一体の教理に触れたいと思いますけれども、しかし最初にお断りしておきたいのは、ここで私は三位一体のこの神学的な説明をするつもりは毛頭ありません。また三位一体の教理について歴史的にですね、どんな議論がなされてきたか、そういったことをご紹介するということも、これは説教においてはあまり意味のないことだと思っております。ただこの教理がキリスト教の歴史の中で絶えず議論され、その中で持ちこたえ、そして今日もなお存在し、今の私たちの信仰を支えているということ、それだけの経験を踏んでいる教えであるということは、まず私たちは認めなくてはならないことだと思います。よく、三位一体という言葉は聖書にないとですね。で、聖書にないものを信じることはできないという人々もおります。で、確かに、聖書どこを探しても、これ三位一体という言葉は出てきません。で、これはもちろん聖書の中にその言葉があるのではなくて、後の教会が生み出した言葉、教えなんですね。で、どうして生み出したのか。それは単純にそれを必要があったからなんですね。その必要があったから。この教理がなければ私たちの信仰が成り立たなくなる、あるいは聖書を正しく読むことができなくなる。ですからこの三位一体という教理を教会は 生み出してまいりました。先ほども申しましたように、この三位一体の教理というのはキリスト教の最初期の頃から絶えずこのことは議論されて、その中で確立されてきたものなんです。で、今もなおそれは支持されております。この三位一体の信仰をもし否定するということであれば、それは即異端ということになってまいります。2000年の教会の歴史の中で絶えずこの議論をなされ、そして今日まで確立してきた、この歴史を通ってきた教理を、まあ、たかが数十年しか生きていない私たちが簡単にこれを無視したり、否定したりすることができるかということですね。私はいつも思うんですけども、教会とかあるいは聖書を読むということを考えるときに、歴史を抜かして簡単にそれをですね、自分で、考えてみたり判断したりするということは、これは非常に、早計なものだというふうにこう思います。実は私たち日本キリスト教団はですね、合同教会ですから、いろんな教派が、そこに集まっているわけですけれども、大変憂うべくことは、今日この平気でこの三位一体を否定したり、あるいはイエス・キリストの神性、神様である性質を否定したりする人たちがいます。キリストの神性を否定すれば、それは三位一体の信仰がそこで崩れてしまうということになります。三位一体というのは父子霊が等しく同じ神であるという信仰ですから、キリストの神性を否定すれば、それはもう三位一体の信仰がないということですよね。でもそうやってキリストの神性を否定し、それがこう非常にこの現代的な聖書解釈であると、それを公然と言ってのける人々が教会の中にも実はいるんですね。じゃあ現代的っていうのは一体何だろうかと、教理っていうのはもう古いんでしょうか、もう今の時代に合わないというんでしょうか。そのようにこの現代の感覚で聖書を読む、それは聞こえが確かにいいかもしれませんけれども、そこでの大きな過ちというのはやはり歴史を見ていないということだと思いますね。聖書と即現代、聖書と即自分ですね。そうなりますと非常に聖書の読み方というのは主観的になり、思いつきになりですね、危険なものになります。聖書もいろいろな読み方があって、例えば文学として読んだり、歴史書として読んだりですね、そういう読み方もあると思います。で、趣味として一人でそれを楽しむということならば、それはそれで、結構なことだと思いますけれども、しかし教会において公の礼拝でそういう、いわば個人的な、聖書解釈をするというのは、私はやはり問題があると思うんですね。しかもそれがキリスト教の教理から、逸脱しているとなれば、それはもはや論外ということになります。教会で語る言葉、これは絶えず歴史に裏打ちされたものでなければなりません。歴史を通ってきているからこそ信頼することができるわけですね。この歴史の中で持ちこたえ、今に伝えられている教えだからこそ、それは現代に向かって確かな真理を発信することができる、そのように私は思います。けれどもですね、それだけではいけない、それだけではいけないんです。いくら歴史の中で持ちこたえたといっても、 それがちゃんと聖書に基づくものでなければこれは意味がないんです。先ほどこの三位一体というのは聖書に出てこないと申しましたけれども、この三位一体の教理を生み出していくのは実は聖書そのものなんですね。でそれについては、今日ご一緒に読みました、信仰問答の問い25のところで、次のように述べております。問い25のところを読みますと、ただ一人の神がおられるだけなのに、なぜあなたは父、子、聖霊と三通りに呼ぶのですか。それは神がご自身についてそのように、すなわちこれら三つの威嚇が唯一まことの永遠の神であると、その御言葉において啓示なさったからです。最後のところですが、御言葉において啓示なさったというんですね。ですからこれはもう聖書がそのことを明らかにしている。三位一体という言葉は出てきませんけれども、聖書がそのことを証ししていると言っているわけです。そして信仰問答はその根拠となる御言葉をいくつかここで挙げております。でその中の一つ、今日はマタイによる福音書の第28章のところを読みました。このマタイによる福音書の第28章、一番最後のところですけれども、ここで、主イエスが弟子たちを伝道に派遣するわけですね。そのところで、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、うんぬん。父と子と聖霊の名によって、ですからここは神様の名として、父と子と聖霊が併記されております。他にも、この注釈を見ますと、第二コリントの13章13節がありますが、これは私たちが礼拝の中の最後の祝福祝祷の言葉ですね。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。ここでもやはりキリストのこと、そして神、聖霊ですね、この三つがここで言われております。で聖書がそのようにこの三つのありようとして神様を言い表している。これは人間が勝手に考え出した、あるいは人間の都合に合わせて、書いているものではありません。神様が御言葉において啓示されていることなんです。そして、その御言葉、聖書に明示されているそのこと、これを聖書の要約である使徒信条もまたこれをここにそのまま表しているわけですね。それがこの使徒信条の構造を作りました。今先ほど礼拝の中でも使徒信条を告白しましたけれども、使徒信条というのは3つの部分に分かれていると。つまり父なる神と子なるキリストと、そして聖霊についての告白ということになります。問いの24のところ、これらの箇条はどのように分けられますか。三つに分けられます。第一に父なる神と私たちの創造について、第二に子なる神と私たちの贖いについて、第三に聖霊なる神と私たちの聖化についてです。これがまさに三位一体の、教理そのものであるわけですが、実はここにやはり私たちの、理性を超えた信仰の秘義が、あると、そう申し上げてよいと思うんですね。 つまりただ一人の神様が同時に三つの異なる仕方で生きて働いておられるということなんです。でこれ注意していただきたいのは、これは神様が三人いるということではないんですね。あくまでも唯一の一人の神様なんです。でこれはあの先ほど申命記の御言葉を読みました。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。まさにその通りなんですね。その唯一の神様がご自身の中に等しい三つのありようを持っておられる。これは比なんですね。1イコール3なんです。そういう数式が成り立っているんです。私たちの理性を超えた。ですからこれは信仰の領域であって、信仰を持って受け止めるしかないことです。求道社会ではですね、この三位一体について私も信仰を求めている人たちにいろいろ言葉を、尽くして説明をするんですけども、なかなか難しい、思います。それが本当に伝わっていくのかですね、でもこれはやはり論理で理解するというよりも、本当にそれは信仰を持って受け止めていく事柄であるというふうに思うんですね。昔から教会ではですね、この三位一体のことについてこういう言い方もします。神様がご自身の中に交わりを持っておられる。神様はただお一人だけれども孤独ではない。ご自身の中に交わりをお持ちである。これもそうですね。私たちは本当にこれは理屈でわかるということじゃない。それこそ信仰を持って受け止めなければならないことです。でもこのことを信じることが実は私たちの信仰を大いに助けるんですね。助けます。私たちが聖書を読むとき、私たちはその救いを理解するということも、この信仰が実は助けるんです。で今日はですね、この信仰問答でただ父子聖霊という3つが、並んで教えられているということだけではなくて、それぞれの役割が記されている、このことにちょっと今日は注目したいと思うんですね。それはこの父は創造である、父なる神は創造だ、そして子なるキリストは贖いである、聖霊は聖化だ、この3つの働きを告白しているということ、ここにぜひ注目をしていただきたいんです。神様はそのように創造、贖い、聖化と、この3つの技をと思って私たちにお働きになられるということです。創造というのはこれは神様がこの人間を、世界をお作りになってくださるということですね。贖いっていうのはこれはイエス・キリストを通して私たちが罪から救われていくっていうことです。聖化というのはこれはキリストによって贖われ罪許されたものが今度はそれにふさわしく整えられていくということです。パウロはこれよく言うんですけども、御子に似たものと変えられていくという表現を言いますね。ですから私たちはだんだんその終末に向かって、この体がですね、復活の命にふさわしく整えられてい、くということ、これを聖化というふうに言います。そのように創造、贖い、聖化というこの3つの技がこの三位一体の神様によって進められていくということなんですね。ただ皆さんここでまた気をつけていただきたいのは、こういう解釈をする場合があるんです。それは、時系列で、例えば旧約聖書の時代は創造であり、新約聖書の福音書では贖いであって、 そして使徒言行録以降教会の時代ではこれは聖火なんだ、ね、だから今は 今の時代というのはこれは聖霊による聖火の時代ということを考えることがありますけれども、それははっきり申し上げて間違いであります。そのようにこう時系列で神様の役割がそれぞれあったんだですね。そういうふうにこう考えますと、例えばこういうふとこういうことを言われることがある。旧約聖書の神様は裁きの神様で怖いと。けれども新約聖書の神様は愛の神様、許しの神様だと。だから私は新約聖書の神様が好きですなんてね、そんなことをこう言われる方がおります。だけれどもそれはやはりこの三位一体の教理ということがまだまだ身についていないということですね。この三位一体の信仰において、それはそれぞれの時代に別々の仕方で神様が関わられたということではなくて、常にこの世界の初めから三位一体の神様として創造、贖い、聖火、この御業をもってこの世界、私たちに関わられている、そう理解する必要があるんです。で、そうなりますと、ここは大変大事なんですけども、創造とか贖いっていうのを単なる過去の出来事として、もうすでに起こってしまったと出来事として、理解してしまうのではなくて、今もなお起こり続けていることだとですね。そのように信仰を立体的に今ここに立ち上がっている出来事として捉える必要があるんです。で、それは神様の救いを三位一体的に捉えないと、立体的に神様の救いというのは立ち上がってこないんですよ。なんだかその聖書に書かれている昔の物語をね、創造の物語と読んで、もうこれは随分昔にあった話ですよ、それで終わってしまう。あるいは2000年前にイエス様という人がいて、そしてその方が十字架におかかりになって復活をされて、そして贖いの技を行ってくださいましたっていう過去の話になっちゃう。そうではなくて、絶えず三位一体の神様が今もなお働くということにおいて、創造、贖い、聖火が今の出来事として、それを私たちは捉えることができるようになるんです。旧約聖書にその先ほど言いました顕著なその厳しいですね、裁きの神様、でもその神様はその神様で終わってしまったんじゃなくて、その神様が愛する御子を与えたわけですよね。そしてご自身の命を捧げてくださった、そういう愛の神様でもある。それだけでも神様に対する考え方っていうのは大きく変わってくる。そのように、三位一体の信仰を立体的に、今起こることとして、捉えていただきたいと思いますね。そしてもう少しこのところに、踏み込んでいきたいと思いますが、この創造、贖い、聖火、ここにはですね、一つの方向性が示されているということ、これは明らかであります。で、これ言うなれば、私一人のこの人間存在がこの地上に生まれてですね、命を与えられて、そして救われて、そしてやがては終末完成に向かって歩んでいく、その道筋を表している、そう理解することもできるわけです。一人の人間が救われていく道筋そのものがですね、で、その救いに至る道程に神様は必ずそこに伴っていてくださる。しかも一人の神様ですね、一人の神様がその創造から贖い、聖火と ちゃんと私たちの救いの旅路を一緒に一人の神様が責任を持って連れて行ってくださるということです。もし別々の神様、父子聖霊が別々に働いているとなれば、神様がですね、じゃあここで私の役割終わりました、じゃああとよろしくと言って次に頼んでしまうですね、そういうことではないですね。一人の神様が創造からあがない聖果と私たちを導いてくださる。それは言葉を変えて言うならば、神様が私たち一人一人の人生に初めから終わりまで最後まできちんと責任を持って関わってくださるということであります。先日は、高齢者祝福ということをいたしましたけれども、その中で私は一つの御言葉を読みました。これはイザヤ書の46章の言葉ですけれども、私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す、ですね、この御言葉を繰り返し、教会でも読みましたし、また訪問した先々でもこの御言葉を読んでお祈りをしたんです。神様が私たちを作られた、それゆえにこの私を背負いですね、助け出してちゃんと神様の救いのもとに導いてくださる、最後まで私たちを担っていてくださるということなんです。まあこれは例えとしてあまりふさわしくないかもしれませんけれども、例えばですね、商品に関してそれを製造し販売したところにはやはり責任というものがあるんですね。ですから、ちゃんと保証書が出て、またアフターケアっていうようなこともするわけです。故障すれば、それをちゃんと直してくれる、ね、そういうことがありますけれども、そういうサービスがあります。でも私たちの人生がやはり途中で間違った方向に向かってしまうならば、それをちゃんと修正してですね、正しい方向に向けてください。そこまでやはり神様の技っていうのは及ぶんですね。そこまで責任を持ってくださるんです。だから作った後はもう知らないと、あとは皆さんでどうぞご自由にということではないんですね。ちゃんと最後まで完成に至るまで私たちの人生を責任を持って導いてくださる。聖書が示す人間の罪の問題、これは明らかにその人間が本来の創造の目的から外れてしまったということなんですね。でそれを神様は見て見ぬふりをされるのではないんです。ちゃんと神様が責任を持ってこれを修正してくださる、直してくださる。でそのために神様は御子をお使わしになられ、さらには聖霊を与えて私たちをその救いの完成へと導いてくださるわけですね。それは本来の祝福された人間へと回復されることに他なりません。私は自分の人生だから自分で責任を持つと、皆さんそういうふうにこう考えるかもしれませんけども、それはやはりこの人間をお作りくださった神様が責任を持ってくださる、これは大変喜ばしいことではないかと思いますね。自分で自分の人生の責任を持つなんてことは、これは到底、私には担うことはできないことかもしれません。人間一人では担いうることでできないことですけれども、神様がそれを負ってくださるということ、でも考えてみればそれだけ私たちの人生というのは神様の前に尊いものとして、神様は見てくださっているということですね。先日ある映画を借りて、見ました。NHK の番組でですね、その映画が 触れて紹介されていたので、ちょっと見てみようかなと思って借りてきたんです。素晴らしきかな人生という映画なんですね。古い、これはアメリカの白黒映画でありますが、それを、まあ、見てなかなか教えられました。少しストーリーを申しますと、ある主人公の男が、まあ、自分の夢があったんですけども、それを諦めて、家の仕事、家業を継ぐんですね。 でもその、事業も失敗するわけです。夢を諦め、そして事業にも失敗して、その男はもう自暴自棄になって、そしてクリスマスイブの晩に、川に飛び込もうとするんですね。でもそのことをちゃんと神様は上から見ておられてご存知なんです。そして天使を使わして、その主人公の男にその自分の存在のいかに重く大切なことを、まあ、伝えていくという、そういうストーリーなんですね。でそれはどういう仕方でその人生の、重さ、存在の重さを、そこで示したかっていうと、もしその主人公の男がこの世に存在しなかったらどういう世界になっているかっていうのを見せる、ね、そういう仕方で、その人生の尊さを教えようとしているんです。で、その仮の世界、その主人公がもし存在していなかった場合の世界に、その天使は男を連れていくんです。すると街はすっかり変わって、愛する家族も友達もいないんです。誰も自分を知っている者はいない、友達がいない。そのことにも愕然とするわけですね。でそこで彼は気づく、自分の人生がいかに素晴らしいものであるか。でその男のために家族は祈ってる、子供たちも祈ってるんです。そして、その友達や世話になった者たちが寄付を集めて、そしてその事業がまた、ね、成功すると。ですからもちろん最後はハッピーエンドになるんですけども、しかしそこで伝えようとしていることは、やはりその人生の、重さですよね。で私たちの人生というのは一人で成り立っているものではなくて、やっぱり多くの人との関わりの中で、成り立っているものであります。そして何より忘れてはならないのは、その人の人生のために神様が関わってくださっているということ。そしてその神様はその人生をお作りになられただけじゃなくて、御子を与え、そして聖霊によってその人生をあがない、そして完成と導いてくださいます。私たちの人生はそのように神様の導きのもとに置かれている。三位一体の信仰というのは、ですからそのように私たちの人生が神様によって創造あがない成果ですね、初めから終わりまで祝福されたものへと導かれているということを私たちに約束する教えなんです。そしてその祝福された人生は、一人の神様が御子を通して、また聖霊を通して徹底的に関わってくださることによって、その道がつけられました。先ほど神様はご自身の中に交わりをお持ちであるということを言いました。でアウグスティヌスという人はですね、それを愛と呼んだんです。愛と、父なる神様はそれは愛するものである、子なるキリストはそれは愛されるものだと、聖霊は愛そのものである。ですから神様ご自身の中に完全な愛がある。この人生を救うために、私たちのこの間違ってしまったですね、 その人生を本当に救い、完成と至らせるために、神様はその愛を惜しみなく私たちに与えられました。誠の人間となられ、この罪の悲しみに深く寄り添ってくださった。それがイエス・キリストであります。また聖霊は、共にうめき、取りなす存在として私たちに与えられました。これは弁護者、助け主です。そういう形で私たちに深く神様は関わってくださる。三位一体の教理というのは何も難しい教えなのではなくて、何より神様がそのように私たちに愛を持って共感してくださるということ、そのことを私たちに示しているのであります。そしてこの神様の御業に生かされたものは、同じようにその愛に生きることができます。神様を愛し、人を愛する、もっと他者に寄り添って共感することができる、痛みを分かち合うことができる、喜びを分かち合うことができる、そういう人間として神様は私たちをもう一度ここに新しく創造されるのです。三位一体の神様がそのように今日も私たちに望んでおられることを覚えて感謝しましょう。祈りを捧げます。愛する天の父よ、あなたはこの世界を創造され、私ども人間をお作りになられました。その私どもがあなたの創造の目的にかなうように、あなたは大切な一人子を世に送ってくださり、さらには助け主として聖霊を与え、この御子へと私どもを導く、その御業に仕えてくださいました。そのようにしてあなたご自身が三位一体の神として、そのすべてを用いて私どもに寄り添い、徹底して私どもをあがない、完成と導いてくださる、その祝福された人生を取り戻してくださること、この神様の熱いその思いをどうぞここで私ども受け止めることができますように。どうかこの神様の愛に生かされ、それにとらわれた私たちがどうぞこの愛をもって神様を愛し、また隣人を愛する、そのような新しい人間として今日からまた立つことができますように、強めてください。礼拝を覚えつつも集うことができなかった兄弟姉妹たちをそれぞれのところに置いて、顧み恵みを注いでください。この一週間をどうかその歩みが守られ、またこの次の日曜日、神様を礼拝するために共に集うことができますようにお導きください。感謝願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の66番。